いしい野菜と勇気を君に
青ちゃんでいいですか。
はい、青ちゃんで。
あ、じゃあ僕もゆうちゃんで。
はい、ゆうちゃんで。はい、お願いします。
最近すごいいろんな番組にも出てるし、
おかげさまで
メディアにも取り上げられて、いやなんか本当やっぱりいろいろ考えてるなってポッドキャスト聞いてても思うんですけど、うん、
あ、恐縮です。
まあ酪農っていうものが非常にこう切実な状況にある中で、うんうん、もう全然それでなんかこういじけるんじゃなくて、すごくいろんな前向きにいろんなこと考えてやってるの本当すごいなと思って聞いてます。
うん、ありがとうございます。なんかやっぱりその新規収納組って言ったらいいんですかね。
うん、
で新規で始めるときに結構、まあ、最初はやっぱり世の中に対して不満持ってたりとか、うん、してた時期もあるんですけど、うん、いざ自分が酪農家になろうとした時に、うん、やっぱそれじゃあ自分の状況変えられないなっていうのが経験として過去にあるので、うん、
すごいですね。あのね、あのなんかぬるっと始まっちゃったんですけど、うんうん、
はい、
まあ、もうこのままちょっとこれもうそのまま番組しちゃおうと思うんですけども、
はい、
ちょっと簡単に自己紹介ぐらいしてもらった方がいいかなと思うんで。
そうですね、
ちょっと自己紹介お願いします。
はい、今富山県で酪農を第三者継承で2015年から始めてやってます。で今現在は、乳牛合計で80頭飼っているんですけど、うん、今ちょうど、規模拡大をこの情勢下で行っていて、でいよいよこの春から、牛舎が完成して、増頭していくんですけど、そしたら165頭の計画で、うん、はい、いきます。で、はい、そんな感じで酪農をやっています。青ちゃんです。はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あ、番組の宣伝もちらっとしておいてください。
あ、ポッドキャストで、100年酪農っていう番組をやらせてもらってます。はい、去年の7月から始めてます。
あ、そうか、まだじゃあ1年経ってないんですね。
はい、そうですね。はい、
でもすごいエピソードも多いし、っていうかもうあの全部僕聞ききれてないんです
けど。ああ、無理だと思う
っていうかマニアックな話っていうか、
ね、そうですね、うんうん、
久しぶりにちょっと長距離ドライブだったんで、
はいはい、
まあ、昨日なんですけど、
はい、
ずっと聞いてたんですけど、あの乳房をどうきれいにするかみたいな
話で、はいはいはいはい、
分からなすぎて
完全業界人
で、ね、でも全部聞いて、いろいろあるんだなと思って聞いてました。
はい、すごい聞いてくれたよ
めっちゃ面白いなと思って、あ、もうこう知らない世界でそれについて多分これ聞いて分かる人はめっちゃ、ああそうそうとか、なんかそういう意識全然ないでしょ。でも自分で番組やってて、
うんうん、
なんかこう全然知らない人に聞かせようみたいな意識なく、
うん、
ポッドキャストやってないです。
俺の場合はそうですね。
あ、
はい、
いやもうでもそれでいいと思う知らない人がそれを聞いて結構面白いなと思って、
うんうんうんうん、
昨日も結局最後まで聞いたんですけど、
はい、つわもの
です。マニアックな話ですね100の技術が乳房をきれいにするだけでもあるみたいな話で、
うんうん、乳房をきれいにする話を20分ぐらいしましたからね
いやでもね、あ、いろいろあるんでしょうね多分、うん、いろんな考え方があるとかって言ってて、まあ、
うんうん、
農業とか、まあ、堆肥、僕は堆肥を作ってるんですけども、
はい、
そっちでもやっぱり同じようなところってあるなと思ったんですけども、
うんうんうん、
で今日は青ちゃんにお話ししたかったのが、
うん、
まあ堆肥の話なんですよね。
はい、うん、
でもうね、牛を僕ね堆肥を作ってるんですけども、
はい、
基本的にまあ植物性のものだったり で、
うんうんうん、
で堆肥のこの一番ザ堆肥の牛糞のことを全然知らないんですよ、うん
う
ん、
あ、なるほど。
だからめちゃくちゃ牛糞の話したくて、
はいはいはい、
でもなんか全然知らない人にいきなり牛糞の話聞きに行くのは、
はい、
なんだこいつっていうか
あ、でもやっぱ堆肥って酪農家でも 結構間違った知識持ってる人とか、うん、おそらくいるような気はしてるんですよね、これまで関わってくる中で。
なるほど、
うん、乾いていくのが完熟野郎みたいな乾いて匂いがなくなってれば完熟なんでしょうみたいなイメージは多分業界内で結構あるんですけど、うん、
いやこれちょっと今日はうちもあれ3部作ぐらいになるかも
青ティーに続き
青ティー
に
続きあれもすごい面白かった、
うん、ああよかったです、
はい、ぜひあの皆さん聞いてください。 青い T シャツの方にも、
はい、3部作であ
それでね、ちょっと本当に基本的なところから僕教えてほしいんですけども、
はい、
まずこの牛舎の仕組みというものから知りたいんですけども、
うんうんうん、
なんかフリーバーンとかいろいろあるじゃないですか、
はいはいはい、
それによって多分こう糞の集め方とか、
うんうん、
その色量とか、うん、そういうのの考え方が違うと思うんですけど、
そうですね、
どういうスタイルがあるんですか。
基本的に日本で一番多いのがつなぎ飼いの牛舎が多いです、うん、でただ今、まあ、規模が大きくなる牧場も多いので、そういった中で増えてきているのが、うん、フリーストールっていうタイプの牛舎、うん、で、あと、うちなんかがそうなんですけど、フリーバーン、
フリーバーン、
はい、あるいはコンポストバーンっていうのも結構マニアックな牛舎もあるんですけど、
あ、これはもう一つの4パターン目としてコンポストバーン、
う
ん、
そうですね、フリーバーンの延長にあるような感じのイメージですね、はい、
はいはい。
でうちはちなみにそのフリーバーンっていうタイプの管理の方法をしてるんですけど、
うん
うん、考え方はコンポストバーンでやってるっていう、う
ん、ほうほうほう、
はい、感じ。
ちょっと一個ずつ聞いてみますね、
は
い、
でまずつなぎ飼いの牛舎、
つなぎ飼いから、
はいはい、なんですけど、これはまあ多分イメージされる方も多いと思うんですけど、うん、牛一頭一頭つないでいて、で、うん、まあ、牛がいつも同じ場所に糞とか尿とかをする、うんうん、でそれをなんか、ベルトコンベヤじゃないんですけど、まあ、そんな感じで、うん、集めてきて、堆積していく、
うん、
でそれにそれはもう要はおしっこも糞もっていう感じなので、うんうん、牛舎にもよるんですけど、尿と、まあ、液体か、うん、と糞を分けて、で糞だけを発酵にかける、うん、で尿は尿として肥料にとしてもう液肥として使っていくっていうタイプの牛舎もあるんですけど、はい、でまあよく言われる堆肥っていう部分にって言ったら、おおむね水分調整をするところから始めて、はい、一から発酵をスタートさせる形に、
ってことは、あのつなぎ飼いだとこう普通にこう多分コンクリートの床とかに糞尿が落ちて、はい、うんうん、それをベルトコンベアとかでこう集めてきて、
うんうん、
その後なんかこう網かなんかを使って水分と糞をこう分けるってことですか。
自然に、要は、牛のベッドの後ろに溝が掘ってあるんですけど、
おしっこだけがそっちに、
そうそうそう、でその中でおしっこがこう流れていく場所が尿だめみたいなのがあって、
うんうん、
でそこに流れていかない、要は固形分を、
うん、
あのベルトコンベヤーみたいなやつで自動で運び出していくっていうような、だから ほとんどそのなんか機械で押したりとかして水分抜いてるわけじゃないので、
うん、
言ってみたら水分は結構多い状態、
うん、はいはい、
はい、
でじゃあそれを集めて水分調整っていうのはやっぱりこう水分が、
うん、そうですね、うん、水分が多すぎる、多すぎるので、地域によりますけど、おがくずとか、うん、わらとか、うん、あとはもみ殻とか、
あ、じゃあ、はい、あれなんだ、つなぎ飼いの場合は牛舎に引いてあるものを一緒に集めてくるんじゃなくて、うんこだけ集めて、うん、後からそういうのを足すんだ、
う
ん、
そうですね、う
ん、あ、なるほど、あ、すげえ分かりました、はい、
で、はい、フリーストールっていう飼い方になると、
うん、
これは牛が自由に歩けるタイプの牛舎になるんですけど、ベッドの部分が一頭一頭区切られてて、
うん、
はい、牛がそのベッドにすっぽり収まって寝る、で寝た時お尻はそのベッドより一段 下がった床面に糞とか尿が落ちてくっていう感じですね。でその、一段低いところを頻繁に掃除をしてやっていくって感じなんですけど、だから、うん、集められる、糞尿っていうのは、つなぎ買いの時よりもしかしたら最終的に液体も一緒にさらっていくので、
ああなるほど、はい、水分が多い、
より水分が多いかもしれない。で、その、まあ、要は通路に糞と尿をしていくんですけど、
うん、
で牛舎によるんですけど、あの滑る場合があるので、もうあらかじめ どの道水分調整をするので、
うんうん、
その通路部分にももみ殻を引いてたりおがくずを引いたりして、もう同時に水分調整しながら、
なるほど、
はい、集めていくっていうようなタイプが比較的多いんじゃないかなと思います。
はい、うん、じゃあそれがフリーストール。
フリーストールでフリーバーンになると、
うん、
牛が、まあ、同じように自由に歩けるんですけど、
うん、
ベッドに仕切りがないんですよ。
あ、じゃあもう本当に、はい、全く仕切りのない広い部屋の中に牛がいる、
うん、そうそう、うん、で牛が好きに自由に寝る場所を決めれるんですけど、その自由なスペースに、比較的多めのその有機物っていうか乾燥した資材を引いておいて、
はい
はい、でそれが汚れたら交換するっていうタイプがフリーバーン。
っていうことは青ちゃんのところは下に何引いてるんですか？
う
ん、
うちはやっぱ米どころなんで、もみ殻をふんだんに、はい、
結構厚めに、
厚めですね、うん、
何センチかこう歩いたらこうふかふかするような。
うちの場合はもう1メーター弱ぐらいまで積み上げてる。
え、1メートルの深さってこと？
うん、
すごい。
そう、
めちゃくちゃいるじゃん。
はい、そうなんですよ。で、さっき言ったコンポストバーンっていうのが、
うん、
うちの考え方なんですけど、ベッドをどんどん堆積させていって、うん、汚れたから出すんじゃなくて、もうそのベッド自体を発酵させて、うん、
あ、鳥でよくやるやつだ。
ああ、そうなんですね。
うん、
で、その、もう要は、そうですね、ゆうちゃん言ってるような、
うん、
床材って言ってるようなもののイメージですね。うん、なんかそういうのを、ベッドにして、だから糞尿
発酵してるんだ、ずっと。
そうです、そうです。だからちょっと、例えば機械でほじくったりしたら、もう冬の間なんか牛舎の中も真っ白の蒸気になって、うん、前が見えないぐらいな感じに、発酵を上手にコントロールするために、そのもみ殻をベッドの水分量見ながら、足しながら、
うん、なるほど、
管理していくって感じですね。
じゃあ、その1メートルぐらい敷き詰めたところに牛がいて、
うん、
そこで糞尿して、うんうん、やっぱ牛ってこうスタートでこう足でちょっとなんですか、犬がこうパパッとかけるような感じで混ぜたりってするんですか？
はいはいはい、牛は全然そんなことしないんですけど、
あ、
うん、
落ちたら落ちたっぱなし。
そうそう、で、あの体重で歩き回るので、
うん、
で、あの小さい爪で結構掘れるんですよ、歩くだけで。
なるほど、うん、あ、じゃあ結構その埋まっていくんだ、どんどん。
そうです、そうです、うん、自動で攪拌されていくような感じになるので、要はもう糞尿がその床材の上に落ちてくれるので、あんまり牛舎の中も臭くないんですよね。
なるほど、うん、で1年じゃない、その1メートルぐらいやっておくと、うん、どれぐらいの期間でそう、たまにはこうまるっと全部出すんでしょう、それは。
ごっそり全部出すことはうちはしてなくて、はい、ベッドの水分状況見ながら、もみ殻の量は、まあ、季節、冬はやっぱりどうしても多くなるんですけど、
うん、
その足していって、で本当にそこの方を切り返すことはしないんですけど、上の50センチぐらいのところまでをこうほじくって、山をちょっと新たに作るような感じで、ちょっと空気を入れるようなイメージで、うちの場合は起こしてあげとくと、牛がその柔らかくなったところ喜んでまたガチャガチャやるので、それで攪拌されていくような感じですね。だから本当文字通りベッドで 堆肥を作ってるっていうような管理の仕方ですね。
じゃあそんなに堆肥としてこうじゃんじゃん出てこないってことなのかな。
あの
そのやり方だと
多分つなぎとかフリーストールっていうタイプよりかは堆肥の量は若干減ると思います。
へ、うん、はい、でもベッドっていうかその下があったかいし、うん、牛にとっても結構気持ちいい場所だったりするんじゃないですか、
う
ん、
そうそう冬の間とかやっぱり、うん、喜んで寝てますね。
あ、はい、あ1メートルってでも膨大な量だな
、うん、だからもう一気に1メーターにするっていうよりかは本当一番最初は、うん、もう表面全部見えなくなるぐらいもみ殻引いといてそこから徐々に徐々に、はい、増えてきて、うんうんうん、今1メーターぐらいで維持してるって感じですね。
なるほど。じゃあこうそのフリーバーンの中にこうローダーみたいなのが入っててバーッとこうもみ殻を足していく、
はい、
あそんな風にしてやるんだ、うん、もちろん尿も入ってるわけですよね。
そうです。
フリーバーンだと、
はい、
あこうもみ殻伝ってってこう下の方でどっかこうからこうちょろちょろっと水分が出てきたりとかはしないんですか。
基本的に常に流れてるようなことはないですね、はい、そうなってるとやっぱり水分の量がちょっと多すぎてベッドの表面もおそらく乾いてない状態になってきてるかな。はい、
僕あの生ゴミの堆肥化をやってるんですけども、
はいはい、
あの箱の中で、うん、あの生ゴミを入れていくんですけどあれもね、うん、まあ1メートルはないんだけど、はいはい、床材をねだいたい20センチぐらい入れるんですよ、
うんうん、
で生ゴミ入れるんですけど絶対にそこまで混ぜないでくれって言うんですよね、
はいはいはいはい、
表面だけで攪拌してくれって言うんだけど。
わかりますわかります、はい、
でそうするとね真ん中のあたりはずっとこう乾燥して結構綺麗で、まあ、下はちょっとこうやっぱ少しべちゃっとしてるんだけど、うんうんうん、なんかもうろ過されたような状態だから下の水ももう臭くないっていうか、
うんうんうん、うちも同じような感じだと思います。
同じですね、
う
ん、
だから上の半分だけを切り返して下はいじらないっていう、
はい、やっぱ後期的に処理するその表面部分が、
うんうん
うん、だからそれをねどんなに言っても混ぜる人がいるんですよでその人の箱はもうべちゃべちゃなんですよ、
はいはい、
うん、混ぜちゃダメですよって言うんだけど、
はい、
まあなんか見えないようにしたいんですよね。
あ、
なるほど。ゴミを全部こう見えない、うんうん、でやったぜ感があるんだけど、うん、最後はもうべしょべしょになってるっていう、う
ん、ですね。
なるほどね。
床材が触れてることだけで十分なんですよね分解させるには、
うん、じゃあもうあれだもう下が ずっと堆肥化してるからこう戻す堆肥がずっとこうあり続けるような、
うん、そうです、そうです。でうちの場合はあのもみ殻をほぼ 100% 使用しているので、うん、基本的に吸水性がないんですよ、
うんうんうん、
もみ殻自体も砕いたものは使ってないので、
うん
はい、なので下でぎっちりこうあの閉まってるものが残ってくれた方が、うんあの
うん、
水分を保持してくれてるっていうか。
あ、はい、なるほど、
うん、
あもうこれ今こう4つ聞いたんですけど、まあ、フリーバーンとコンポストバーンって割となんかこう近い考え方だとしたら、このフリーバーンとかってこれどんどん主流になってきてるんじゃないんですか。こう簡単というか手間なしな感じがするんですけど、
じりじり増えてるような印象では見てますね。
うーん、
はい、あとは設備費もかからないです。あ、はい、一棟一棟仕切りをベッドに作る必要がない、
うん、
はいっていうところで、
うん、柵とかねいりますもんね。
そうなんですよ。あとはそのトラブルっていうのが、うん、少ない。ベッドがやっぱりふかふかで、仕切りも十分にあるので、うん、コンクリート面だと割と足滑らしちゃって事故になったりとかあるんですけど、うん、そういうのが、うん、仕切りがいっぱいあるっていうことで起こりにくい、事故が起こりにくいっていうことでだいぶ評価されてきてる感じはしますね。
でもこれ多分藁とかだとあんまりうまくいかなそうな気がするんですけど、どうなんですか。
そうですね、個人的にはもみ殻がそのコンポストバーンとかフリーバーンではベストなんじゃないかなって思ってます。
いやですよね、
うん、おがくずとかだと多分逆に温度が上がりすぎちゃうんじゃないかな、う
ん、ああ、はい、すごい発酵しちゃうかもしれない、
うんうん、
確かに生ゴミの処理するときもやっぱりもみ殻がね一番いいんですよ、うん、だからもみ殻手に入んないってなると本当に何に変えようかなって言ってるんだけど、多分まあ藁とかそういう 茎とかそういうのだと多分ダメだろうなって言って、
うんうん
うん、いやすごいよくわかりました、うん、でまずこれでちょっと牛の飼い方が分かったところで、はい、次はその実際の堆肥化なんですけども、はい、まず堆肥化の話する前にこの、
うんうん、
牛を飼ってる人がこの堆肥についてどういうふうにそれを捉えてるのかっていうのを、うん、ちょっと聞いてみたかったんですけども、
やっぱり、業界としてはその糞の処理能力が牛を飼える最大の制限要因になる、
うん、え、やっぱそうなの
っていうような、はい、発言はよく聞きますね。
あ、そんなにやっぱ深刻っていうか、
うん、
それが利息になっちゃうんだ、うん、
なっちゃいますね、うん、
あの僕もちょっと堆肥のことを勉強する中で、うん、あの家畜排泄物法でしたっけ、
はいはいはいはい、
家畜排泄物処理法っていう法律が決まって、それ以前は、
うん、
まあ、野ざらしにしてても別に良かったんですよね、
うんうんうん、
だけどその法律やっぱり臭いし環境も汚染するしっていうので、
うん、
適正に処理しなければならないっていうのが法律で決まって、
はい、
それ以降がこのある意味こう堆肥者みたいなのちゃんとないと、
うん、
まあ、飼うこともできないということですよね。
そうです、そうです、うん、
でその堆肥者の大きさが利息になって増やそうにも増やせないっていう、う
ん、そうなんですよ。あとは堆肥を処理する先が周辺にあるかどうか、
あ、うん、まあ、その農家に使ってもらう、
そうそうそうそう、
まあ、それしかないよな、
うんうん、
いやだからそういう意味でやっぱりなんていうの、厄介者なんですかね、堆肥とか。
堆肥はそうですね、はける先がないともうとことん厄介者になってますね
でみんなやっぱり自分のところで堆肥にしてる人がほとんどなんですか。あの堆肥センターっていうのもあるじゃないですか。
あ、そうですね、農協とかで堆肥センター持ってる地域とかも、うんうん、ありますけど、やっぱ規模がある程度大きい地域ってっていうのはもう個々に、
うん
うん、堆肥の処理を考える。
うん、でその堆肥者っていうのは実際こう牛舎のすぐ隣とかにあったりするんですか、一般的には。
一般的にはそうですね、やっぱり、うん、同じ敷地内っていうのが基本だと思います、ね、うん、
さっきベルトコンベアっても言ってたぐらいだから、うんうん、でそれで運んでいってその堆肥者の中で堆肥化するわけじゃないですか、うん、
はい、はい、
毎日毎日どんどんどんどんこう追加されていくわけですよ。
そうなんですよ
だからそれで一番最初に入れたのって、うん、まあ、変な話こう手前が入り口で奥から入れてったら奥にできたものがあって、でだんだんだんだんこう手前がフレッシュになっていって、
うん、
だから多分こう反対側からもアクセスできるようになるだろうけども、
うん、
また手前いっぱいになったら奥からまた入れてってなって、
うんうんうん、
なんていうのこう古いのと新しいのってこうちゃんと管理したりするのって結構大変そうな気がするんですけど。
そうですね、基本的に堆肥者の構造で言ったら、何パターンかあるんですけど、例えば壁を作って6層とか、あ、そう、
今この後ろのちょうど背景がね、
そう、
あのちっちゃい部屋をいっぱい作って、
そうですね、そこがいっぱいになったら次の部屋にもうそのロットごと5層って、うん、切り返すっていうタイプが、まあ、多いかなとは思うんですけど、あとはその機械を使う場合で、うん、2パターンあるかなと思うんですけど、あの大きいなんかドリルみたいなスクリューみたいなやつでもう自動で、はい、下の方から上の方に持ち上げて、で、うん、なんならそのドリルの先から空気まで送ってっていうような形で、もうボタン一つで切り返し攪拌っていうのをやる、
うん
うん、やっていくっていう代謝があるのと、はい、
うん、
あとはその切り返しっていうよりか水分を飛ばすっていうような形で扱いやすい、
うん、はいはい、
軽い堆肥を作るための施設として、まあ、堆肥を薄くこう広げていって、うん、でハウスの中で、
うん、
機械がゆっくりコトコトコトコト切り返しながら順番に送っていくっていうのを常にやってるタイプの牛、
はい
はい
は
い、
あのレーンみたいになってパドルがこうずっと混ぜていくやつ、
ああいったタイプの代謝と、
あ、うん、あ、 そう、僕のところの近くに豚屋さんがいるんですけど、うん、そこはそのパドル式の結構でっかい建物でやってるんですね。で、ずっと混ざってるんだけど、もうね、あれ壊れたらもう、もうやめるしかないとかってよく言ってる。もうめちゃくちゃ機械も高いし、もうそれ、そのメーカーは今やってないとか言ってた。ちなみに、アブちゃんのところはどういうやり方でやってるんですか？
うちはその、6層を作って、切り替えしていくっていうのは、これから、
ローダー
で、はい、そのやり方にして、それまでは、あの、農協の対センターに依頼してたんですけど、はい、そこがもう維持できないっていうので、はい。
え、もうそこは何、うん、これ以上キャパないよってことなの？それとももう、そうそう、
キャパもないし、あの、機械の更新も、できないしっていう、数件しかもう農家が、数件っていうかもう2件しかいないもんで。
そっか、青ちゃんのとこ少ないから。
そう、
あ、もううちやめるよって言っても、
そうそう、そういうのをちらつかせ始めたので、あ、これはもう自分で本当になんとかせんと。うん、
あ、マジで。でもそれがないと本当に経営していけなくなっちゃうもんね。
そうそうそうそうなんですよ。
ああ、それはもうやるしかないっていう。
死活問題で。
ちなみにその農協の堆肥センターの堆肥化はやり方としてはその切り返し方式なんですか？
切り返し方式で、あの、そこはイタリアの機械入れて、すんごいでっかい、うん、なんだろう、機械が堆肥の山をまたぐような感じで走っていくんですけど、うん、はい、
はいはいはい、
もう山ごと攪拌しながらっていうタイプの、でその機械がもうエンジンも壊れるし、はい、あちこちもうダメの、10年超えてくるとやっぱりっていうので、その機械がやっぱり高いで、
いや、
うん、当時は補助金入れたからっていうパターンですね。
いや、あの、豚屋さんも同じこと言ってる、うん、当時はすごい補助金あったからできたけど、うん、もうこれは無理だぞ、
うん、更新できないっていう。、う
ん、やっぱ堆肥ってあのアンモニアガスも出るし、
そうですね、
多分機械もね、うん、すぐこう壊れやすいんだろうなと思う、
うんう
ん、あ、でまたその堆肥センターを使う場合っていうのは、うん、キロいくらとかで引き取ってもらうって感じなんですか？
うん、そうです、ダンプ1台いくらみたいな。
ああ、うん、なるほど。で今度じゃあ新しく新設するその堆肥車では切り返し方式で、
はい、そうですね、
うん、
でうちの場合は床にブロワーのノズル入れて、もう床面から、うん、
ああすごい、
はい、
ブロワー入ってるんだ。じゃああんまり切り返しも手しなくても。
そうそう、あのうち民家が結構近いので、
うん、うん、
やっぱり早く嫌気性発酵、あ、嫌気性発酵は多分基本的にうちの場合はコンポストバーンでやってるので、もう発酵が始まってるものを取り出してくるので、うん、うん、多分、うん、嫌気性、
めっちゃ早そう。
そうそう、発酵はなくて、なんならもうベッドで蒸気が出てるので。はい、だから、まあ、ブロワーの意味としたら、やっぱりその限られた代謝の中で確実に完熟堆肥まで持っていくっていう狙いが、はい、ありますね。
ああ、いいですね、うん、やっぱブロワーっていうのはちょっとこれ聞いてて分かんないと思うんで、はい、あれなんですけど、あの床にあれですよね、あの、うん、穴の開いたパイプがこういっぱいこう入ってて、
そうそう
そう、
はい、
そう下から
そう
そう、堆肥ってこう山にして発酵させるんだけど、こう表面はね空気いっぱい入るけど、そこがどうしてもこう自重で潰れちゃうし、水分も落ちちゃうから、そこがね、あの空気がなくて腐っちゃったりするんだけど、下にこうブロワーを入れることで全方位から空気が入ってくるって、
はい、
いや、いいですね。じゃあまあ切り返しも少なく、想定としては例えばその堆肥車に入ってからどれぐらいで完成して出ていくっていうのが一般的なんですか、そのブロワーがついてた場合は。
あ、俺の中では、まあ、その一次発酵がもうスタートしてるものを堆肥車に突っ込んでいくんですけど、それでまあ3ヶ月ぐらいで持っていきたいなとは。
あ、はい、でももうほとんどそのベッドでめちゃめちゃ発酵してるだろうから、
うんうん
うん、3ヶ月ぐらいで十分できるでしょうね、うん、それだったら、うん、へー、そうなんだ。で実際あのそういった例えばブロワーとかのあるタイプの堆肥車の切り返しっていうと、うん、 どのぐらいの頻度でこの切り返し、まあ、ブロガーがあってもやっぱ切り返しはあると思うんですけど、
そうですね、うん、やっぱり物理的な要因だと思いますね、その、マスっていうか、うんうん、そこがいっぱいになったら順送りをするっていうような、
あ、
はい、形にな
る、右から古い、そうそう、新しいのが入ったら1個ずつこうずらしていって、
はい、
ってことは6部屋あるから、うん、3ヶ月だから3、5、3、4、12だから2週間に1回ぐらいの切り返す感じで、
はい、
青ちゃんの中ではどれぐらい、まあ、いい対比っていうか完熟の判断っていうのはどういうふうにしてするんですか、う
ん、完熟の判断は水をかけて置いておいても、
うん、
追加発酵がしないぐらいまでは、はい、持っていきたいですね、はい、
もう温度は発酵期間中は結構上がる、60度以上には、
うん、もみ殻使ってても、うん、60度以上は絶対かせたいですね、うん、70からいければ80ぐらいまで上がってほしいなとは思ってるんですけど、
うちもだいたいまあ70度ぐらいなんですよね、うん、最初の一番こうノリノリの時は、
うん、
でうちは乾燥してくると、
うん、
まだもうちょっと分解してほしいんだけど、もう、うん、乾燥で発酵が止まっちゃうから、
はいはいはい、
水をかけるんですよ、
はいはい、うん、
でその時にどれぐらいかけるかっていうのをちゃんと測ってやるんですけど、あ、だから手間はすげえかかるんですけどね、その時はそういうのもさすがに加水はでもしないですよね、
うん、うちの場合はしないで、うん、行かざるを得ないかなっていう感じですね、はい、
うん、まあでも多分ずっと溜まってこう、うんうん、出てくる時点でもうもみ殻だいぶもう茶色いんじゃないですか、
そう、うん、もう真っ黒な状態から、
あじゃあもうほとんど出来上がって最後にもうちょっと仕上げみたいなぐらい、
うん、
実際そのこう今立ててる堆肥さっていうのは面積とかどれぐらいなんですか、一部屋の床面積で、
牛舎全体で1300平米のものを今建てていて、
うん、
でベッドの部分で言っても1000平米を超えてくると思いますね、はい、
ってことは300ぐらいが堆肥車ってこと、
あ、堆肥車がまた別棟で作ってて、あ、
堆肥車別、
はい、うん、で堆肥車が、約200平米で高積みできる感じですね、あのでかいホイールローダーでもう3メーターとか、
うん、
で下から上まで抜けるブロワーを入れてるので、
おお、すごい、それはだいぶ
お金かかってる、
だいぶお金かかったね、
はい
はい、あでもまあそこをちゃんとやっとかないと、
う
ん、本当に
そうそう
能力がそこの能力しっかり上げていかないとやっていけないと、
うんうん
うん、やっぱりあとその住民への説明も結構いろいろ苦労したみたいだけど、うん、この匂いの問題もやっぱちゃんとやりたいというので、この高価なブロワーもきちっと入れてっていう、
はい、
いやーちょっともう怖いよいくらかかんだよ、
いや、うん、そうなんですよでも、ああそうか、うん、畜産業で見たらでも言うほどかかってないですよ、うん、っていう、
あ、いや
ちょっ
とね、畜産業ね、なんかもうね、僕らがねこう振り回している棒の太さとちょっと違うんだよね、棍棒みたいなのも怖くて金額が聞けない
、うん、
そうか、じゃあ一部屋は200平米だから一部屋20平米とかそれぐらいなのかな、うん、床面積で、その堆肥車の面積、
そうですね、そうですね、うん、
うーん、
で上に3メーター以上詰めるって思ったら結構な量、
うん、結構いける、うん、60リューベイぐらいはいける、うん、まあ、それぐらいあればその、165と、
うん、のいけそうな感じ、なんとかかな、で、あのベッドの方も今1メーター弱ぐらいの高さなんですけど、うん、もっと溜め込めるように今回は、うん、はい、してるので、ベッド自体の容積が上がってくるので、
へ、うん、あ、そうなんだ、じゃ、うん、最初は何、こうちょっと水槽じゃない、こう深い下に掘ってあるような感じになって、そこにどんどん入れていくようなイメージな、
いや、床はフラットなんですけど、
うん、あ、ちょっとどんどん高くなってく
る、そうそう、バンカーみたいになってるんですよね はい、壁がもう1メーター50ぐらい、うん、
あなるほど、
はい、
いやそうか、うん、やっとなんか分かった気がする、うんうん、でまあ青ちゃん多分すごいいい堆肥作ると思うんですけども、うんうんうん、正直あのピンキリじゃないですか。
そうですね、
牛堆肥もめちゃくちゃ臭いのも、はい、なんかもうちょっと近づいていくだけで、うん、あもうこれはプンプンするなみたいなところもあれば、はい、うん、もうなんかあんまり匂いしないようなのもあるんですけど、うんうんうん、そこら辺ってこうなんていうの、牛を飼ってる人同士で、
うん、
どんな感じで見てるんですか、そこら辺は。
そうですね、そうですね、その要は生でも需要があれば、うん、
あ
まあいいんかな
って思うんです
けど、うん、けど生粉入れて何かするって結局自給飼料、
うん
うん、で今で言ったらデントコーンを作るって言ったら結構窒素分持ってくんで、
うん、あ、
はい、そういったやつを作る前にごっそり入れて、うん、で例えば冬前に入れといて、
うん、
で次の春もう、うん、しばらく置いて6月ぐらいに種まき始めてとかなら全然、うんうん、まあまあまあって思うんですけど、
うん、
それを例えば甲州農家さんとか野菜農家さんに渡してるんだとしたら、うん、それは牛糞の評判下げるっしょって
、うん、そうそうそう、めちゃくちゃ下がるんですよね、
はい、
そ
ういうと思います、うん、
だからよくまあ、話としてあるのが、うん、結局なんか畑はうんこの捨て場だみたいな風な言い方も、うん、する人もいるんですよ、うんうん、で実際本当にそういう牛糞も僕も見てきたんだけど、うん、やっぱそういうの入れると、うん、本当もう問題が、
うん、
の連鎖が止まらないみたいな感じになるんですよね、うんうん、でも青ちゃん例えばめちゃくちゃいい堆肥作ったとしても、
うん、
これから先まああのあれか自給飼料を作るためにみたいなビジョンがあるみたいだけど、はいはいはい、
うん、
普通に例えばそれをこう売るってなったら、
うん、
値段って一般的にほらトラック1杯1000円とかいうのがそう、うん、よく聞くんですけど、
うんうん、
そこら辺って何、畜産やってる人っていうのは別に堆肥で お金を稼ごうみたいな感覚っていうのは全くないの？
いや稼ごうとしてる人もいますよ。
あー、はい、
うん、そこを収入源の当てとしてる人も、うん、結構いると思うんですけど、
うん、あやっぱいるんだ、
うんうん、
そういういい堆肥作ってる人が近くにいるとね本当に、うん、有機農業、うん、まあ、有機だけじゃないと思う、もう普通にどんな農業でもいい堆肥あればうまくいくだろうなと思うけど、
うんうん、
なかなかないし、
うん、
いてももう大体もうみんな決まってる、うんところに行っちゃうっていう感じ、
うんうんうん、そうですね、言いたいほどもう、うん、行き先決まっちゃってますよね割って入れない、うん、
やっぱりこう あそこはいい堆肥作ってるなみたいな場所っていうのはありますか？
いい堆肥作ってるなはうちの近辺だとちょっと少ないかも、
ね、まあ富山はそもそもあんまりいないっていうのもあるけど、はい、
うん、だし自分の、結構自給飼料っていうか自分で餌作ってる農家さんが多くて、うん、あまり甲州農家に渡ってない印象もあるんですよね。
あ、なるほど、うん、そうすると自給飼料だと、
うん、
春まくけども秋のうちに入れとくから、まあ、そんなに質こだわんなくてもいいかみたいな、
うんうんうんうん、
あ、なるほど。
だし、牧草作ってると、うん、どんな牧草かにもよるんですけど、うん、1回種まいたら7年起こさないとか、
え
だもうイネ科なんで雑草と同じなんで、
うん
うん、もう一回はびこっちゃえば、
うん、
もうしばらくずっと刈ったら生えてくる、刈ったら生えてくるっていう。
ああそっかそっか、刈ったら下からまたこう分裂して出てきて、あそうか、そういうことなのか、
うんうん、っていうのがあるので、
うん、なるほどね。じゃあまあ面積をいっぱい持ってれば、
うん、
そこに順繰りこう牛糞入れて飼料作ってって、
うん
うん、で前に何だったか青ちゃんの番組で言ってたと思うんだけど、
う
なんかこうビジョンとして、うん、その自分はいい堆肥を作って、それを地元で飼料農家に作ってもらって、うん、なんていうの、それをこう安く卸してもらうみたいな話があったと思うんですけど、それもうちょっと詳しくどんな感じで考えてるのか。
この周辺に約200兆程度田んぼがあるんですけど、うん、畜産農家がいないがために堆肥がもう10年以上入ってないみたいな田んぼがザラにあるんですよ、
うん
うん、もう有機物って藁だけみたいな
うん、うん、
ところが非常に多くて、知力がもう
炭素しか入ってない、
そうそう、知力もう最悪な状態で、で今結局もう一昨年ぐらいから聞こえてきてるのが、化学肥料入れても入れても何にも収量変わんねえよみたいな、
うん、そっか、もうじゃあ知力が落ちきっちゃって、
う
ん、
そう、保持できてない
んですよね、保肥力が、
うん、
めっちゃ下がってる、
そう、でそれは農家ももう自覚してて、でも堆肥ないんだもんみたいな、はい、でそんな折俺が、新規就農して入ってきて、うん、でこういうビジョンがあるっていうのを伝えたら、もうそれはすごいいいことだっていうので、う
ん
う
ん、
言ってくれてて、だから堆肥 の、うん、あの巻き先で言ったらむしろ今の陶水になったとしても足りないぐらいの面積が、うん
うん、
地域にはあって、で個人的にはもう堆肥からお金取るつもりはない、でもちゃんといいものを作って使ってもらいたいっていうのは、うん、まあ、今後その継続して、地域で循環型の農業、
うん、
正しいサイクルの農業を、
うん、
地域ぐるみで作っていきたいっていう思いがある、で、うん、ただ今のこの時代に、野菜とか米とか、
うん、
牛乳もそうですけど、コスト上がって出るのに、
うん、
売り物の値段に転嫁できないっていう実態がある中で、うん、じゃあどうやってみんなで生き抜こうかなって思ったら、いや、じゃあもう徹底的にコストを下げていけばいいんじゃないっていうのが俺の考えなんですね、
うん、
だから、まあ、だからお互いにお金を取り合う、農家同士で取り合うんではなくて、協力し合ってコストをお互いに下げていけば、うん、今の売り物の値段でも収益上がるんじゃないかなってっていうことで、堆肥は自分で取りに来て自分で撒くんだったら、うん、いいもん置いとくから自由に使ってちょうだいっていう感じですね、うん、はい、
素晴らしいな、
うん、で、
いやいい、
ね、うん、その土地から取れる藁、稲藁とか、あとは連携して作る牧草、うん、もう餌として作る草とかっていうのは、うん、こっちもちゃんとお金は出すけど、まあ、輸入の餌とトントンでいい、
うん
うん、
うーん、
あわよくばちょっと下がってくれればいいかなっていうような感覚で、連携していければ、
うん、いやいいっすね。そう、結局なんか、今日ねバズマフで見たんですけど、
はいはいはい、
4分の3ぐらいが海外からの輸入なんですか今飼料は。
そうですね、そうですね、ざっくりそのぐらいですね、
うん、
はい、
うーん、結局もう持ってくるのって、まあ元々は安かったから持ってきてたんだろうけど、今はまあ円安だし、うん、で、まあエネルギーもめちゃくちゃ使うじゃないですか。
はい。
だから僕もね、あの、資源循環って本当に狭ければ狭いほど、まあ効率的というか、
うん、
あの、ロスが少ない。
うんうんうん。そうですね。
だから、それがね、うん、本当に、今までしかも牛糞なかった場所なんて言ったらもう本当についに牛糞がみたいな感じで地元の農家も大喜びじゃないですか、
うんうん、
それはウィンウィンだな、いいな、
うん、
楽しみですね、退社。
そうなんですよ、稼働が
牛めっちゃ走っとる、ハッシュタグでつぶやこう、牛乳でスマイルプロジェクト。
でもやっぱりその牛っていう生き物が最強のコンポスターだと思ってるんですよ、うんう
ん、
はい、で
それは、
うん、胃袋が4つあって、うん、1番目と2番目の胃で微生物を飼って、
うんうん
うん、口から食べる草を分解して牛の体を維持して牛乳とか牛肉に変えてってるわけなんですよ。で、普通に考えて動物性タンパクをあれだけの量作るのになんで草食動物である牛がそんなことできんだって、うん、冷静に考えれば疑問に 思うと思うんですけど、うん、あの牛の胃袋の中で微生物が毎日 2,3 キロ増えてる。
そんなに？
そうなんですよ。
すごい。
でその微生物を、うん、胃袋で消化液出して消化して、うん、動物性タンパクとして取り込んでるから、
う
ん、
ああ、
はい、
微生物のタンパク質を動物性溶かしてまた取り込んで、はい、あ、動物性のタンパク質に変えてるんだ、うん、だからそれは 2,3 キロあったらすごい量だね。確かに。
そうなんですよ。毎日 2,3 キロの微生物の重さで凄まじいことをしてる生き物なんですよ、
ね、すごいな、うん、
だから現にあんな牧草とか要はイネ科の草で、
うん、
しかもやつらが食べてるのはもう穂が出たり、うん、場合によっちゃ花咲いちゃったみたいな草を食べて、うん、1日で糞として出してってるわけですよ。
あ
イネ科の草積んどっても、うん、どんなに頑張って水分足したり切り返しても、
うん、
あんな 4,5 ヶ月かかるじゃないですか。それ1日でやってのけるっていう。
そうか、うん、だからやっぱりなんか牛を飼うことの意味って、うん、なんていうの、人間ってそのままセルロース分解できないじゃないですか、うんうんうん、ほとんど。
そうなんですね。
だからまあ うんこでそのまま植物繊維って出るけど、うん、牛ってそれを全部こう食べて、うん、それをエネルギーに変換する装置としては最強ですよ、
ね、うんうん、最強なんですよ。でしかもその菌が全部消化液で死ぬ菌ばっかりじゃないですよね。生きて、腸に届くような菌も、うん、はい、どっかで聞いたフレーズですけど、あんなんも結構いるので、
うん、
糞中にも菌っていうのがすごい豊富に、
うんうん、なるほど、
出てくるので、やっぱり堆肥化する上ではその単位動物って言われる豚とか鶏とかよりもはるかにもう出てきた時点で菌の量が莫大にいる。
あ、なるほど、うん、まあ、4つあるってやっぱすごいな。
すごいんですよ。そういった生き物なもんで、
うん、
だからうちで言ったらそのただ単純に牛を飼う、
うん、
で、うん、餌としての、作られたものを与えるっていうのじゃなくて、うん、うちは結構町に本当近いところに牛舎構えてるので、
うん、
例えば野菜のカット工場が近くにあったりするんですけど、
うん、
で、あの多分スーパーに並んでるカット野菜とかを見てる消費者はイメージできないと思うんですけど、うん、あと今で言ったら、うん、なんだろう、家でもうカットされた野菜が届いてて、
うん、
調理するだけでもういいんだよっていうような置き配とかもあると思うんですけど、
うんうん、あるらしいですね。もうあまり僕らもあまり縁がないですけど、
ああいった工場一箇所で毎日もう10トンとか20トンとか生ゴミが出てるんですよね、実態として、
うん、
はい、まあ、それを全部牛に与えて使い切るのは無理なんですけど、うち1軒程度じゃん、うんうん、でもまあそうやって出る野菜のクズとかを牛に与えることで、それやらなければ焼却処分なんですよね、石油かけて。
いや、そうそうそう。
うん、
なんてエコフィードって言うんでしたっけ？
エコフィードって、はい、呼ばれてる。
いや、うん、なんかエコフィードって本当になんて、うん、あの、まあ、生ゴミだからいわゆる、うん、堆肥化すればいいと思うけども、うん、そこで牛かました方がもっと早く。
早いんですよ。
うん、で牛のあの家の微生物を利用して一旦、うんうん、砕いて、うん、あの、ざっくり消化してもらって、それを堆肥化した方がね、多分効率的だし、牛乳も出るし、
うん、そうそう、
まあ、お肉にもなるしっつってね、うん、
って言ったらやっぱこの酪農っていう仕事っていうのはそもそもすげえなって思うし、
うん、
やっぱそこから出る堆肥っていうのは、うん、早く堆肥化してうまくやればいいものになるって思ったな。
なんかやっぱり循環っていうのを考えたときに、
うん、
多分もっと人口が少ない、まあ、こう縄文時代とか、うんうんうん、昔はそんなにたくさん物も取れなかったし、人も少なかったし、出る廃棄物も少なかったから、うん、牛いなくてもこう自然のリズムで回ってたけど、うんうんうん、今ぐらいこう大量に人も物もたくさんある中で、うん、そこの加速装置として牛ってものすごく
そうですね、うん、
分解するし、
うん、
副産物、副産物っていうか、まあ、うん、牛乳は副産物じゃないんだけども、
うんうんうん、
それもあるしって、すごい、なんていうのかな、ある意味もうなくてはならない生物なんだなという感じですよね。
でもう本当見えないところで今野菜のカットくずを出したんですけど、他にもやっぱりおからとか酒かすとか、実は行き場のない、あの人間が美味しいところだけ取って見えないようにしてるものって非常に多くて、でその陰にはやっぱり家畜がいるっていうのが、うん、
なるほどね。
やっぱその家畜から出る糞尿をあとは上手に使い切るだけで、
うん
うん、非常にいい循環になっていくかな、
うん、
はい、って思うんですけど、
今で結構化学肥料の値段がすごい上がってる中で、
うん、
堆肥ってすごく見直されてるじゃないですか、
うんうん、
なんか土作り的な部分だけじゃなくて、まあ、肥料分としてもやっぱ堆肥をもっとちゃんと、で堆肥となんか化学肥料をこう一緒に混ぜてペレットにしたようなのとかも今結構増えてきてますけど、まあそこら辺の堆肥作りについての意欲というか意識は結構酪農の酪農家の間でも高まってる感じありますか？
いや正直それどころじゃないっていうのが、
それどころじゃないよね。
現状は、うん、
そうだよね。
うん、
今はもううんこのことよりも、
そうそうそう。
牛乳を売れなきゃ困るよね。うん、そうだな。うん、そうそうそう。あ、はい、そうそう
そう。忘れてた。いい。
そのステ
ージ。
いやだから、
うん、
いやだから、うん、まあ、正直構ってらんないなと思うんですよ。
うん。
うん、別に。だってトラックいっぱい1000円とか、まあ、取りに来たらただでいいよみたいな牛糞の方を質を高めようなんていう余裕はもう多分ないだろうなっていうのは分かってるんだけど、まあ多分いい堆肥作んないと堆肥者が糞詰まりになって結局困っちゃうし、やらざるを得ないというか、まあ、ある程度ちゃんとしたものをやらないと残ってはいけないんだろうなと。
そうですね、
でもな、
そうなんですよ、まあ、多分
うんこだからな、
厄介者として見すぎてるんですよね。だからその厄介者にしちゃってるのも酪農家とか、まあ、畜産農家の意識の問題なんだと俺は思ってるんですけど、なんでもやっぱ需要のあるものにちゃんとしていかないかった結果、だ多分
確かに
日本の国土全体見たら絶対堆肥の量って足りてないんじゃないかな、
いや全然足りてないんじゃないかな、
って思ってるので、それで余ってるとか、まあ場所によっては集約化しすぎちゃってもう畜産農家しかいなさすぎるっていう場所も正直
そ, そういうところもあるんだ、考えて
みて、あるにはあると思うんですけど、まあそれはまた別の問題として、ある程度バランスが取れてるのに堆肥が吐けないんだったら、やっぱ畜産農家は自分のやってることを見直さないと、ダメでしょうねっていう、
いやまあなんか農家ってどっちかっていうとこう作ってそれを売って終わりだけど、酪農の人って本当に牛乳を絞ってさらに糞も出てきて、
餌も考えて、
しかも餌も自給しなきゃってさ、
そうそうそう、
と大変、
うん、
いやでも本当ねいい堆肥だ、僕はね農家がもうちょっとね、いい堆肥にちゃんとお金を払って、そっからまあいい循環が生まれるって考えるとその前があるんですよ、やっぱり野菜が安すぎる、
ああそう
結局全部そこに終始するんだけど、
そうなんですよね、だからやっぱそれ打開しようと思ったら、俺はさっき言った地域全体のコストを下げるために一肌脱ぐかっていうようない
やまあね、まあそうやってあの農家や酪農の人が頑張るのもいいんだけど、もうちょっとね値段が上がって、そしたらこっちもお金ももっと使えるようになるし、で
そうですね、どこから循環を改善するかですね、
いや僕らはもうちょっとさ結構 限界に近いところがあると思うんで、うん、まあ、あおちゃんまだいろいろね、いろんなこと考えてるとは思うんだけど、まずもうちょっと値段が上がってほしいなと思いながらも、
そうですね、社会からは間違いなくそのコストを下げるっていうやり方だと、
うん、
人としてはどんどん差がついちゃいますよね、社会と。
いやーね、まあ、とはいえ、まあ、やるしかないかなっていう、
うんうん、
いや、いいですね、うん、じゃあ本当にあーちゃん何最初からそこら辺は狙ってたの、その富山で牛がいないところで俺がやる意義はこれあるなみたいな、
うん、あ、いや、そういう視点では見てないですね、本当に富山に残ったのは縁っていうか、うん、たまたまその研修で入った先で結婚して、でその人が富山の人やったもんで、うん、富山に着いた。で、やっぱ酪農業をやれる場所って選べないと思ってて、やっぱり多額の資金かかるし、うん、だからチャンスのあるところのチャンスを逃さないようにしようという準備だけはしてきてたんですけど、
うん、
場所とかやり方にはあんまり固執しないようにしてたので、結果的にですね、
いやーすごく勉強になりました、
すいません。
いやなんか本当にいつか時間に、
うん、はい、
時間ができたら本当にねちょっと見に行きたいんですよ、ね、
あ、はい、
うん、でちょっとあの堆肥をかまってこう何日かちょっと、はい、研修させてください。
いやいや、切り返してるだけですけどね多分。
いやいや、その切り返しやりたい。でかいのでちょっとドーンと切り返してみたいな。
作業幅がねでもギリギリなんですよ、土地が狭くて、あ、はい、やりにくいなと思いながら多分切り返す羽目になりますけど。
いや、あの 僕もね、うん、ローダーの、あのローダーのねバケットとねボディが、
うんうん、
辛い位置なんですよ。
はいはいはいはい。
もう今そこを擦らずに走れるようになりましたから、
ね。あ
もうギリギリのところを角まで、
はい、
ローダーでかけるようになりました。
はい、あ、
もうなんか慣れってすごいなと思って。
うんうん、畜産農家そんなんばっかですけどね。
でしょうね。まああんなのね、一回一回降りてスコップとかやってらんないですからね。
うんうん、いかに降りないで。
そうそう、いかに降りないでね。
いかに降りないで、はい、
そう、わかる。そっか、わかりました。じゃあぜひいつかあの、うん、お邪魔したいと思いますので、
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いします。
いや、こちらこそ。
結構バッチリ話せたんでようやくわかりました。
わかりました。大丈夫やったかな。
結構ね、はい、謎だったんですよね、うんうんうん、やっとなんかこれでいろいろ話できるなと思って。
いや、接点がね、畜産農家と野菜農家とか米農家って、うん、本来もっと関わっておくべきだと思うんですけど、
僕ね本当それすごい思うんだよね。
なんでこの業界似たようなのに分かれちゃってんだろうなっていうの
は。いや、農家もさ、こういうの使いたいって言ってさ、うん、じゃあこれもう例えばさ、トラックいっぱいいくら出すからこういう堆肥作ってくれよとかっていう話をしたりして、
うん、
まあ、コラボしてやればもっといい関係もできるし、
うんうんうん、
安定してね作れるしっていう、
うん、
できると思うんだけどな、うん、
関係性が希薄すぎて、
うん、
どんな堆肥がいいって聞いても、いや、完熟したやつとしか
言えない。完熟シーンはね、うん、乾いてればいい。
そうそうそう。
それはなんかもう、うん、なんていうのかな、
うん、
多分表面の方だけをこそいできたんじゃないかみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそうそう。ただカサカサな。分解も何もしてないみたいな、
水戻ったら臭くなるやつね。
はい、うん、
そうなんだよな。だからね、あの、いや、これは絶対できないのは分かっているんですけども、うん、例えばその代謝に入れた後にちょっともうぬかを入れるとか、
うん、
そういうもう一手間かけたりしたら多分、
うん、
一気に値段もつくし、
うんう
ん、まあ、特に野菜農家なんかはそういうのを求めてると思うんですよ、
うんうん、
だからやっぱ牛糞ともみ殻だけじゃなくて、
うん、
ぬかが入ってるとか、まあ、他にもなんかそこら辺で出るいい資材があればそういうのちょこっと入れたりしたら、
うん、
めっちゃいい堆肥の 多分ちょっと鶏粉足すとかすれば養分もぐっと上がったりとかして、
うんうん、そうなんですよね。牛糞の悪いところはそこですからね、
うん、やっぱ養分がね、うん、ちょっと少ないですからね、
うんうん、だから今化学肥料の代わりみたいに需要はあるけど、うん、代わりには絶対ならんし
絶対ならない
牛糞って結局他の肥料成分とセットで使ってこそだとは思うので、
うん
うん、そこなんですよね。
尿素添加してるやつとかがね最近、うんうん、あるけども、鶏粉とかと組み合わせたらすごいいい堆肥になると思うんだよな、
う
ん、
ちょうど保管し合う感じですよね。
そうそう、はい、だから同じ切り返しの作業するんだったら、まあ、鶏粉も入ってれば、
うんうんうん、
よりいい堆肥になりそうだけど、
うん、
まあそんな手間はかけらんねえだろうなっていうのはね、うん、
でもうちの地域結構鶏が強くて、
あ、そうなんだ。
そうで鶏の方は鶏の方で結局鶏粉の処理に、うんうん、悩んではいるので、ね、
でしょうね、
うん、
うーん、僕もちょっと今縁あって鶏粉を使わなければならないというか、どうにかしなければならないんですけど、
はいはい、
もう膨大な量あってこれも
う、あ、そうなんや
立ち尽くすもん、
はい、
こんなにたくさん、
あ、
うん、さばけたらその建物借りれる条件になってるんだけど、
あ、
何年かかるんだろうみたいな
あ、溜め込み続けてるような感
じ。いや、もうもうすごいんですよ。300リューベイぐらいあって、ちょっと青ちゃんに混ぜて使ってほしいぐらいだけど、まあ運ぶなんてね、うん、ナンセンスだからないんですけどね、
うんうん、どうするかですね。
ね、悩ましい。やっぱ鶏粉、うん、まあ、だから鶏粉の方がなんかこう使いにくいというか、やっぱあまりドンと使えないから、
うん、
多分競合の人がいっぱいいたら本当に出先困るだろうな、うん、牛粉なんだかんだやっぱ知力上げるからみんな入れたいっていう人多いから、
うんうん、おがこやったらやっぱりトラブルも割とちゃんと発酵してなかったらあると思うんですけど、うん、もみ殻の牛粉やってたらすごい使いやすいと思うんですけど ね、
めちゃくちゃいいし、
うん、
なんか、ね、粘り系のある土だと、うん、あのもみ殻系の堆肥ってやっぱりすごくいいから、
うんうん、もう2年目がふっかふかになりますからね。
そう、もう歩くと全然こう足裏の感じ方が違う、
うんうん
うん、いいな。
うちもだから野菜農家とそういう話ができないから、自分の家庭菜園はもう苦土石灰と牛糞堆肥
と、うん、あ、もう有機栽培ですね。
そうそう、有機栽培状態になっててでも全然作れますね。
うん、うん、全然できるでしょう、うん、やっぱねチップだとどうしても、
うん、
残っちゃう、うん、リグニンが溜まってっちゃうっていうのがあるので、うんうん、絶対もみ殻の方がいい、
うん
うん、美味しい野菜にはなっていくと思うんだよな、
うん
うん、いやいやいや、ちょっと尽きないですね、
うん、また俺も畑の方は興味あるので、
あ、ぜひぜひ、はい、畑でどんな堆肥がいいかみたいなので、うんうん、
知りたいですね。
そういうアレンジするぐらいの余裕ができてきたらまたなんか面白い話が、
は
い、
うん、
できると思います、
ね、多分やっていかないとダメだとは思うんですけどね。
うん、うん、それすごい面白い。なんか地元の農家と組んだりして、
うん、
なんかテスト的なものとかやったりしてもすごい面白いと思います。近くにいたら僕がやりたかったけど
一緒にやりたいですね。
いい、そうですね、はい、
はい、牛めっちゃ走っとる、ハッシュタグでつぶやこう、牛乳でスマイルプロジェクト。
もうこれで終わりたいと思いますけど、
は
い、なんか、
ありました、はい、
宣伝しておくことはありますか。
宣伝しておくこと、宣伝しておくことはあんまりないんですけど牛乳飲んでください
牛乳飲んでください、はい、皆さん牛乳飲みましょう、
はい、
はい、ということで今日はあおちゃんに来てもらいました。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さよなら。